リュウタさん、さっきホームベーカリーの話した時にアメリカは象印のが多いって言ってますけど、それはあれですか、輸入、あんまりホームベーカリーってか家で焼くパン焼かない、あるいはホームベーカリーじゃなくてオーブンで焼く。
そうですね、まあ、日本と違って割とアパート賃貸とかでも台所にオーブンついてること多いので、うん、まあ、自分で練るんだったら別にホームベーカリーわざわざ使う必要がないですし、あと、まあ、大きいキッチンだったらスタンドミキサーってすごい大きいボールの上にミキサー部分がくっついた、日本の台所だとどこに置くんやみたいな大きい家電があるんですけど、うん、アメリカの家庭だとまあ割とそういうのもあったりして、レシピとかでもそういうのを使ってやるっていう料理番組とかでも紹介されたりするので、まあそうです、だからわざわざ日本のみたいに練りから焼きまでできるけど、できるのはちっちゃいみたいなのを使う必要はないのかもしれないですね。
あ、そっか、大きさも焼くならいっぱい焼くかもしれないしとか。あ、なるほどね。でもアメリカの台所っていうか、さっきリュウタさんがムービングセールでホームベーカリー買った、の機材を買ったとおっしゃいましたけど、アメリカの台所って結構、アメリカだけじゃなくてヨーロッパもそうだと思うんですけど、いろんな機材使ったりとか、道具種類が多かったりとか、いっぱいしますけど、そういったものをそのムービングセールとかで引っ越す時とか整理して売ったりとか、そういう機会結構多いような気がするんですけど、それと今3月ですよね、これからの季節ガレージセール、結構あるんじゃないかなと思って、私そういうの 見に行くのが好きだったんですけど、必ずしも買うと限らないけれど、でも私自分が持ってるジーンズのほとんどはアメリカでそうやってガレージセールか、なんていうかセカンドハンドのお店で買ってたんですけど、日本ではどうですかね、立石さん、こういうリユースとか最近なんか感じることとかありますか？
ね、もちろんインターネットでオークションサイトっていうのはもう、ね、うんうん、もうインターネットの普及とともに始まってたし、古本屋なんかもすごいネットの、ね、切り替えが早い時期から行われていて、やっぱり最初インターネットを使い始めた頃は本当に古本買うことがすごくなんか革命的なことが起こったっていう感じが個人的にはしてましたし、
うんうん、
まあ、もちろんアマゾンもね、それとともにみんなもポピュラーになっていったし、ただ最近思うのはいわゆるよくある日本の大手古本屋チェーンは、
うんうん、
今や本以外のものを結構扱っていてですね、おもちゃ類とか服とかもう何でもかんでも楽器とか、なんかもうそれ用の店が逆に同じような店構えだけど、もう売ってるもののほとんどが本以外のものみたいなお店が出てきて、なんかもう大手のそういう古本屋でさえもまるでなんかこう物理的なメルカリなりヤフオクのようなオークションのサイトのようなこうリユースの物品を扱うようになっていってるのが、なんかこう最近のこの数年間なんかちょっと変化かなと思うんですけどね。
あ、そっか、その古本の大手のところが他のものにもこう扱うようになったっていう、うんうん、そういう流れがあるんだ、
うんうん、
なるほど、うん、でもそれはオンラインで、
いや、つまりオンラインと同時で出品している、まあ、本もそうなんですけどね、よく最近よく出てきましたね、そこの本屋さんの本でもオークションにも出店中っていうラベルが貼ってあって、で買ったら多分オークションの方が多分登録が消えるような仕組みになってるんでしょうし、なんかちょっとしたそういうレアなおもちゃとかもなんかサイトでもオークションサイトでも出品中の商品ですみたいな札が貼ってあったりしますよね。
私ちょうど今週の初めかな、歩いていてふっと立ち寄った、セカンドストリート だったかな、なんかそういうこう、全国のチェーン店で、今まさにパティさんがおっしゃったような、本とかじゃないんですけど、服とかおもちゃとか、あるいはカバンとか靴とか、そういった生活の、なんか身につけるもの、こう全般を扱っているセカンドハンドのお店があって、そこを割と大きくて立ち寄ったら、なんかデジャビューというか、アメリカで見た風景みたいなものがそこにあるような気がして、その何がデジャブだったかというと、その売ってるだけじゃなくて、その服とかを貼るもの、シャツとかってこう分類して、例えば T シャツとかだったら青系の T シャツがダーッとこう並んでいたりとか、こう売ってるだけじゃなくて買い取るコーナーがあって、でそれで一方で買い取りをやって、一方で何番さん価格出ましたので来てくださいみたいな感じで呼び出してくれて、その同じお客さんがまたこう買ってるみたいな、そういうこう風景って、なんかあれ日本で今こうなってるんだって思って、こう印象的だったんだけど、リュウタさん、そういう意味でそういうこういうリユースとか、最近日本とかで気づかれたり、アメリカとだいぶ違うなと思われたりすることってありますか？
どうなんでしょうね。僕はあんまりいや、カメラとか録音機材とかは中古でも買ったりするんですけど、そういうのって多分昔から割とどこの国でも中古のマーケットがあるもので、まあもちろんオンラインとかでも買えるようになったので、かなり手軽に買えるようにはなったので、まあ、特にカメラのレンズなんかはすごいよく使ってたりもしますけど、そうですね。でもお店はそういう、そう、全国のチェーン店とかで、よく見るようにはとてもなりましたね。あと、まあ、そういう実用的なものじゃなくて、ホビー系のものも、割とこう、なんていうか、秋葉系的な趣味のものの、それをリユースっていうのかわからないですけど、中古品を扱うお店っていうのもすごい、結構静岡にも結構あるし、そういうその秋葉原とかだけにあるんじゃなくて、静岡にも結構探すといろんなところにあったりするので、それはフィギュアとかガチャガチャの出るちっちゃいおもちゃとか、そういうのを扱ってるお店ですよね。
アメリカでもそういうこう、割と、なんていうかな、ホビー系のリユースのお店とかあったりする、まあ、場所によると、
ね、場所にはよると思いますね。やっぱりその実用品っていうか、まあ、古着とか古道具みたいなのはアメリカって割とどこにでもあるし、昔からいろんな、そうですね、すごいいろんなコンディションのもの売っててみたいなのありますけど、そうですね、そういうホビー系のだと場所によるとかになるかなという気もしますが、
でも日本ってそのなんかガレージセールとか、そのイリノイ、アーバナシャンペーンが大学街だからかもしれないけど、ガレージセールって結構あって、もう卒業する人時とか、なんか同じこうところに住んでた人たちが一斉にこうガレージセールやったりとか、外に出してとか、あれあんまり日本では見ないような気がしますけどね。あるんですかね。
そうですね。まあでもフリーマーケットとか、
フリーマーケットありますね。
あと、まああとバザー。昔は言ったと思うんですけど、そういうなんか家で売るのはないけど、家の不用品を売る機会みたいなのはなくもないかなっていう気もしますね。
どこどこの保育園って何月何日にバザーやってますとか、そういう掲示は見ますね、確かに。でもその確かちょっと気になってるのは、売る持ってるものをそういうこうリユースのお店に持って行って売るっていうこと は今まであんまり若い人がしてなかったような気がするんだけど、そうでもないのかな。服とかで学生さんとかに話を聞いてても結構おしゃれな学生さんがそういうこうセカンドハンドの必ずしもヴィンテージとは限らないんだけど、ちょっと前とかあるいは30年とか親の世代の服とかから面白いユニークなものをこう見つけてきて、でそれをおしゃれに着ていたりとか、でその一方である程度着たらはまだ売れるみたいな感じで売ってるとか、そういうの、そういうのって最初にその立石さんがおっしゃったようにインターネットで売り買いするようなことがこう割とこう気楽にできるようになってから、よりこう自分の持っているもののをもう捨てるんじゃなくて売れるなら売っとこうかみたいな、そういうことがこうを若い人たちが割とこう積極的にやってるようにな印象をこう若い人見てて思って、なんか自分の世代だったらお下がりとかそういう感覚はあるけど、あんまりこう売り買いの中にリユースっていうのがなかったなっていうんで、ちょっと変わってきてないかなと思ったんだけど、うん、どうでしょうかね、立石さん。
まあね、断捨離とかそのミニマリズムみたいなね、なんかこう物を持たないことが今流行ってんのかなとか、なんかこう気軽に売って気軽に、ね、買い替えてっていうのと、あとサブスクリプションっていうかこうサブスクという存在もあって、本当になんか手元に持ってなくてもいいでしょみたいな、うん、なんかそういう流れもあるから、なんか気軽に手放せるようになってんのかな。
あ、そうか、自分のものじゃなくてもずっと自分のものじゃなくてもいいっていうところもあるのかもしれないね。うん、
サブスクっていうものがどんどんいろんなものにね、なんか応用されてるじゃないですか、うん、今なんか時計とかスーツとかなんかこう、
あ、そっか、時計もなんか人と会う時だけ借りて
とか
のするってこともあるわけなんだ。
あとスーツね、うん、僕たまにこういうこと考えちゃいますね。スーツって自分で持っててもそんなねしょっちゅう着ないんで、でも高いんですよ、うん、買うと。
あ、
そういうの考えるとね、あと体のサイズ もうすごいすぐ太
るから変わるかもしれないし
とかあるから、もうこれサブスクっていいんじゃないのかとか本当思うことありますよね、うん、
なるほどね、
うん、か家にいらないスーツがあるわけですよ、もう着れなくなったやつとかね、
うん、
それにお金かけちゃったなとかなんか思っちゃうとですね、
うん、
サブスクっていいなって思う時がいっぱい出てきちゃいますね。
アメリカでもそういう衣服のサブスクとかある、レンタル
衣服はどうでしょうね。ただ家電品はまあサブスクって昔はまあ言わなかったですけど、うん、レントトゥオーンとか、まあなんていうのかな、ゲップで払うよりも安い値段で借りることができて、最後に買い取りたければ買い取れるみたいな、
うん、
そういうのってアメリカで昔からあったといえばあって、で洗濯機とか冷蔵庫とかそういうやつですね。でも
そういえばサブスクって言われて、ランドセルのなんか特集で一生もんだから、そのもうね、おじいちゃんおばあちゃんがこう何十万っていうお金出してこう上等なランドセルもあるけど、一方で転校して、でそのもともとその例えば仮にもともとそこの転校する前はランドセルがなかったけれど、じゃないカバンだったけど、転校する先でランドセルになった時に、そのわざわざこの学年でランドセル買うかっていう時にサブスクで、月いくらっていうふうな、そういう方法もありますみたいなんで、ああなるほど、そういうこともあるんだと思って、なんかそういう意味でリユースとか共有の仕方とかが変わってきてるなって思ったんだけど、それ日本的なのかな、うん、どうでしょう、
どうなんでしょうね、まあ、その子供のもの、ベビー ベビー用品もあのサブスクって今ありますね、うん、あのベビー用品なんか本当に一瞬しか使わないものとかもあるので、
うん、
月齢によって使わなくなるみたいなのあるので、まあそれはそれで意味あるかなっていうのはあるんですけど、うん、でもなんかそうですね、でも日本は多分昔はなんかこう家を建てたり引っ越したりした時には新品で家電入れたいみたいな、それで引っ越す時には捨てて出て行ってみたいなイメージあったんですけれども、
うん、
うーん最近はなんかそうじゃないこうシェアの仕方とかそういうのが出てきたような気もします、
うん